おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ニュートンという人は彼が作った万有引力の法則等々、いくつもあるんですけども、
はい、
ニュートンとガリレオというのはガリレオの方がよりアインシュタイン的だったんですね、
うん、
ガリレオは絶対運動とか絶対空間とかっていうのはないっつった、
はい、
ところがニュートンは万有引力の法則もそうですが絶対空間を認めたんです。例えば、宇宙に、1メートルの箱があると思ってくれる、
はい、
その箱は地上でも1メートルだよね、
うん、
そのことを前提にしてニュートンという人は万有引力とか太陽とか月の動きをさらに明確に出したわけだ、
はい、
ところがねアインシュタインさんは地上で1メートルの箱がある、宇宙に持っていく1メートルの箱、そんなことはない、
うん、
これがアインシュタインさんの相対性原理で、ちょっとちょっと前に戻っちゃいます。で、ここの辺が私あんまりよく分かっておりませんので、ただ筆記したままに読みますが、先行してアインシュタインがいきなりすごいことを思いついたんではないんですよね。これはイギリスのファラデーさんでいいのかな、マクスウェルだ。マクスウェルっていう人が波動方程式を見つけることで始まった。磁石とコイルの間に波がある。
はい。
さらに波は音波という波もあり、音は秒速、330メーターで、電磁波は秒速2,979,2458メーター。
は。
今、もう一回言うね。
ええ、
秒速2,979,2458メーターという、とてつもない速さで走る。これが電磁波。
早いですね。
早いでしょう。
よくわかんないけど。
いや、俺もよくわかってないんだよ。
はい。
で、マックスウェルさんが方程式を作るんですけども、この方程式で解くとですね、どんなに速く走ろうとも、電磁波に回り込んで先端を見るということは無理なんだ。回り込んだ時点で電磁波は、秒速約3億メートルで遠ざかってしまう。で、このマックスウェルさんの発見のすごいところは、絶対に追いつけないというスピードが宇宙にはあるんだと。
はい。
そういうことを見つけたわけですよね。で、絶対に追いつけないスピードがこの世界宇宙にあるということは、絶対の運動も絶対の空間もないことなんだ。その理屈が分からなかったんですよ、19世紀。それを20世紀に至って、アインシュタインがついに決着をつけて、ニュートンとマックスウェル比べたときに、マックスウェルさんが正しいという決着をつけた方程式が E イコール MC 事情なんです、
はい。
この世の中には並ぶことも追いつくこともできない速さがある。そして、マックスウェルの波動方式に矛盾なく宇宙を説明、した、それが20代の若者アインシュタイン。偶然に彼はその電磁波と同じスピードのものを見つけるんです。これが便利なことに光だったんです
。あ、はい、
光のスピードと電磁波のスピードが同じなんです。
うん、
ね、ですから光の速度は3億メートル、秒速30万キロ。ね。アインシュタインは宇宙に制限スピード。この制限スピードに宇宙は支配されている。高速に支配されているのが全宇宙であると。これがマックスウェルの方程式に矛盾しない彼の答えなんですね、うん。この方程式の示すところで彼以前に誰一人思いつかなかった考えに至った。この考えがすごいんです。それはですね、質量。物の重さはエネルギーに変わることができるんだという。これはびっくりしますよね。
もう一回言ってください。
いくぞ。朝から頭痛い番組を作る。これが俺の目標だ。
ついていけなくて。
質量は、物の重さはエネルギーに変わる。
うん、
ね。
はい。
ですから、E イコール CP。うん、高速で動くものは質量がゼロに近くとも、ものすごいエネルギーを作ることができる。ほら、なんか似てきたでしょ？高速で動くものは質量がゼロに近くとも、すごいエネルギーを作ることができる。原子力だよ。
ああ、そういうことか。
うん。 もうそのなんていうのかな、原子核、うん、あのわずかながら質量を持つんだよな。でこれに高速に近いスピードで叩きつけるとエネルギーに変わっちゃうという、
はい、
これが E イコール MC 事情ですよ、
はい、
皆さんここです。ここから20世紀が始まる、
はい、
うん、これあのアインシュタインの E イコール MC 事情の面白さはこれ仮説だったん。ところが新しい機材が出てくるとあれなんです、どんどん証明されちゃうん。俺これねものすごく面白かったのはね、
はい、
今ね、仕掛けは俺全然わかんないですよ。とにかく ACS 加速器という加速器があるそうです。これあの小さなもの、例えば素粒子で実験するんです。でね、ミューロンという素粒子があります。これね 2.2 マイクロ秒で崩壊する。できて 2.2 マイクロ秒だから、そのだから1000分の 2.2 秒で消えてしまうミューロンという素粒子がある、
はい、
これをね直径14メーターの丸いリングの中を走らせるんだそうです。でこの時小さいからものすごいスピードが出る、
うん、
でこれ実験の結果アインシュタインの言った通りの現象が起きるんです。お前なんだよ。まあいいや。あ、時間いっぱいですか。よし。来週またこの辺はゆっくりと難しい話をしたいと思います。お付き合いくださいませ。